10日ほど経って、ゴンが安家というお百姓のうちの裏を通りかかりますと、そこの一軸の木の陰で安家の家内がおはぐろをつけていました。鍛冶屋のしんべえのうちの裏を通ると、しんべえの家内が髪をすいていました。ゴンは、ふふん、村に何かあるんだな、と思いました。なんだろう、秋祭りかな？祭りなら太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、お宮に上りが立つはずだが。こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い井戸のある氷柱のうちの前へ来ました。その小さな壊れかけた家の中には、大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て腰に手拭いを下げたりした女たちが、表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では何かぐずぐず煮えていました。ああ、葬式だ、とゴンは思いました。氷柱のうちの誰が死んだんだろう。お昼が過ぎると、ゴンは村の墓地へ行って、六地蔵さんの陰に隠れていました。いいお天気で、遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が、赤い切れのように咲き続いていました。と、村の方から、カーン、カーンと鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのが、ちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には、彼岸花が踏み折られていました。ゴンは伸び上がってみました。氷柱が白い紙紐をつけて遺灰を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が、今日はなんだかしおれていました。はは、死んだのは氷柱のおっかあだ。ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。その晩ゴンは穴の中で考えました。氷柱のおっかあは床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで氷柱が張り切り網を持ち出したんだ。ところが、わしがいたずらをして、うなぎを取ってきてしまった。だから氷柱はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。あんないたずらをしなきゃよかった。